南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
御所の186ページね、186ページの、7行目ね、7行目のちょっと下がったところに、これらの商人にというところね、これらの商人に、これらの商人に、そこから、後ろから3行目のちょっと下がったところに、見ざるがごとしというところがありますが、そこまで、一緒に読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。皆目商人の玉枠これらの商人に三分五点三四等の三千余貫の商あり、その所詮は三元を入れず、三元とは一には宇の元修行とこれを立つ、二には無の元老師と、三には薬薬無と創始が元これなり、元とは黒なり父母未生以前を尋ねれば、あるいは元気よりして生じ、あるいは気仙暗く是非特筆とは皆自然とらうんぬん、格のごとく巧みに立つといえども未だ過去未来を一文も知らず、元とは黒なり言うなり狩るがゆえに元と言う、ただ現在ばかり知れるに似たり、現在において仁義を制して身を守り、国を休んずこれに相違すれば、やからを滅ぼし家を滅ぼすとという、これらの県政の人々は成人なりといえども過去を知らざること、凡夫の背を見ず未来を鑑みざること、盲人の前を見ざるがごとし、南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経。本日は3月度の日蓮大聖人様のご法恩御厚にあたりまして、皆様方には寒い中新人の真心を持ってご参詣あり、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。だいぶ春めいてきましたけれども、 油断をして、風邪をひいている人がたくさんいますので、体調を崩さないようにですね、気をつけていただきたいというふうに思います。ちょっとですね、御所の話の前にちょっと話があるんですが、この間のお参りの時もお話をしたんですけど、この大聖人様へのお手紙、大聖人様への思いという原稿用紙をですね、棚の新聞の中に、この入れてありますので、ぜひ、一言でもですね、俳句でも短歌でも詩でも思ったことでも、特別火の玉みたいにものすごい立派なことを書かなければいけないということはありませんので、ぜひ書いて出していただきたいと。趣旨はその原稿用紙の裏に書いてありますし、明風新聞にも書いてありますので、ぜひ何通でも何回でも書いていただければありがたいと。別にその原稿用紙じゃなくて自分の手元にある便箋でも何でも構わないですけども、ぜひお願いしたいというふうに思います。それから出していただいたものはですね、明風新聞にこの送っていいもの、送らないでもらいたいというもの、それはちゃんと出した時に言っていただいてですね、それで、明風新聞に届けても明風新聞が載せるかどうかは私は分かりませんけども、それは向こうの自由ですので、載せなかったからって怒らないでいただきたいと思うんですけど、それを大聖人のですね、2月の16日の、この誕生宴の法要の時にご本尊様の前にお供えをして、それで皆さん方の気持ち心を届けたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。ちょっと気づいたこと、感じたことなんですけどね、この1月の末にですね、お寺の下のですね、ここからこの見下げるとこの一番右側のこの道路とこの歩道をこの隔てているそのガードレールがですね、なんか誰かが当て逃げをこのしたらしくてですね、この上から見るとその右端のこのガードレールのこの鉄柱がですね、この歩道の方にですね、なんであんな風にしたらわざわざ当てられるのかなと思うんですけど、車も随分傷ついてると思うんですけど、45度ぐらいにこの歩道の方にですね、この倒れて、いました。でこの歩道は通学路でもあり、自転車も歩行者もですね、皆さん方の方もそうでしょうけど、自転車の無灯火で、この運転している人がいっぱいいますので、まさかこのガードレールの鉄柱がですね、この歩道側にこの斜めになっているなどと考えてですね、この通行する人などいないので、このまさかとけつまずいてですね、怪我をする人が出るかもしれないと毎日毎日この心配をして見ていました。で、国道は常にですね、巡回点検しているこの車が回っているというふうにこの以前から聞いていましたので、私が通報することではないだろうと、もう当然分かって把握しているだろうというふうに思っていましたら、一向にこの修理をするこの様子がないので、3月6日にですね、この市役所へ行って、道路課の人に事情を話しましたら、次の日の3月7日に、業者が見に来て、とりあえず3本のコーンを立てて、 夜はそのコーンの上に点滅灯でこの危険を知らせて、次の3月の8日の日はやはり業者が来てですね、曲がっている鉄柱を根元から切断をして取り除きました。ですからガードレールが一マス短くなったということなんですけれども、とりあえずその危険をですね、この取り除いてくれました。まあ頭から最初からですね、まあお役所仕事だからまた何日も過ぎてからやるんだろうと思ってたんですけども、すぐやってくれました。あそこの土砂崩れもすぐやってくれたんですけど、後の祭りで後でまた崩れてしまいましたので、お役所も危ないとなったらすぐやってくれるんだなと、お役所仕事ってバカにしちゃいけんなというふうにこの思ったんですけども、私はこのことからですね、町内会長がこの町内の年番の誰かが通報するだろうとか何かするだろうとか、そのうち道路管理の人間が当然やるだろうとか、自分に関係のないことだと、自分が気をつけてぶつからないようにすればいいんだと、誰かがぶつかってもそれはその人が悪いんであって私の責任ではないんだと思って何もしなければ何も変わらないということが改めてよく分かりました。新人も一緒で、自分が求めて自分が行動するということ、自分が自分の体を動かして南無法蓮華経と唱える、朝晩の勤行をする、しないで考えているのではなくしてしながら考えることで初めて分かり結果が現れると、ああでもないこうでもないという妄想の信心でなく、こうやってみたああやってみたという現実に一歩踏み出す信心というものこそが本当の信心であるというふうに考えてもらいたいというふうに思うわけであります。よくダメ元って言いますけれども、ダメで元々でそれを実際にやってみると、言ってみると、それで相手がやるかやんないかはそれはまた別問題のことで、自分が何もしないで相手がやるだろうというふうに思っていても何も変わらないんだなということがよく分かりました。1ヶ月半ぐらいの時間がありましたけれども、まあその間にこの歩道で事故がなくてよかったなというふうに思いましたけれども、その後日この町内にこの住んでる知り合いの人が、ヒロさんのところのあのガードレールが倒れてたの大変でしたね、あれでよく直してくれましたねっていうふうに、その見てる人は見てるんですけども、その人も見てるだけで何もしないということで、実はこうこうこういうふうにしたんですよって言ったら、ああそれはヒロさんいいことしてくれましたって言われましたけども、ああ世の中っていうのはみんなこの見合ってるだけで行動しなければ変わらないんだなということをですね、その改めてこの年になってこの感じましたので、皆さん方も生活の中でまた新人の上でですね、自分自身が行動するということをこの大切に考えてもらいたいというふうに思います。さてそれでは御所のお話にですね入っていきたいと思います。先月のお話はですね、開目章の第1回目で、開目というのは目を開くというふうに書いて、目は心命ということであり、私たちの命を開いて仏の命が備わっていることに目覚めなければならないという、すべての命に南無法蓮華経の仏の命が備わっていて、そのことに目覚め生まれてきた以上はそのことに目覚めることによって成仏しなければいけないということを示すために、日蓮大聖人様はこの開目章を辰の口の法難を経て佐渡に流され、法華経の行者として生きる姿こそが仏 仏であるという本仏の自覚を持ち抱いて、毎日毎日が命が尽きるのではないかという死と背中合わせの劣悪な佐渡の環境の中でこの開目章を書かれたということをお話し申し上げた次第であります。そして世間においても主子心、主人、師匠、親を大切に敬うことが最も重要であるということがまず最初に説かれているという開目章の書き出しのところの内容を先月のところでお話を申し上げました。それではその続きになりますけれども、今日は最初に皆さん方と一緒にお読みしたところでありますけれども、はじめに、これらの商人に、三分五点三子等の三千余巻の書あり、書の書線は三言を入れず、三言とは一に宇の言、修行等これを断つ、二には無の言、老子等、三には薬雨薬務等、創始が言、これなり、言とは黒なり、父母未生以前を尋ねれば、あるいは元気よりして生じ、あるいは既戦苦楽是非特質等は皆自然と自然とらうんぬんというふうに、ありまして、これらのこの商人というのは先月このお話ししたところの伊住は行の死、無才は春農の死、太公望は文農の死、老子は孔子の死なり、これらを死生と合すというふうに、ありまして、中国の3000年の歴史の中で人格者、道徳者と謳われる伊住、無才、太公望、老子の4人であります。この4人はそれぞれその考え方、教えを記した本というものをこの表していて、それが歴史の中でずっと受け継がれ学ばれているために尊敬され続けているのであります。それが三分といって三つの分というのは、天皇の古墳とかいうときにこの墳の字を使いますけれども、墳は墓の意味ではなくして土を盛り上げるというこの意味であります。で、この墓とかこのいうのはですね、この今私たちの墓は石でこのできてますけども、この昔はですね、あの天皇の墓みたいにこの土をこのこんぼり持ってこのまんじゅうみたいにこのしてたわけですね。それは、石の墓も一緒ですけれども、この動かないように、墓がしょっちゅうそのこのね、最近大きい地震があるから墓ごと流されちゃって困ってる人もいっぱいいますけども、動かないようにと、だから字をこの石にこの刻むっていうことも、もう絶対にその動かないようにということで、このたくさんの土を盛ったりこの石で作ったりこのするわけですよね。段ボールで墓作ったという人いないからね。次にお参りに行ったらなかった、風に吹かれてありませんでしたって、そんな墓じゃそのおちおち安心していられませんからね。ですからそういう重いもので作るということは、そういうその亡くなった人にもうずっと変わらないそのここでこの休んでもらいたいというその残されたもののこの気持ちが、その大きな石の墓だったり、あの天皇のような、もう動きようがないですよね、あんな大きかったらね。そういうその墓のこの姿に現れていると、それを墳というふうにこの言うわけですよね。で、この墳 ということが、三分というのは三つの偉大な土を盛り上げたように揺るぎのない微動だにしない人の道を示した古典というこの意味であります。中国の溥儀の時代、親王の時代、皇帝の時代という三代の平和に収まった時代の人の道を説いた書物と言われているのが、この三分というこの三つに、この三つの時代に分かれたこの人の道を説いた古典を、この三分というふうにこの言うわけなんですね。どんなに時代が変わっても、権力者が変わっても、この人の道っていうものは変わらないんですよということを、この三分というふうにこの表しているわけなんですね。その次に五点というのは、父は義、この正義の義ですね。で、道理、義というのは道理ということなんですね。それから人間が大切にしなければいけない筋道を示さなければいけない、嘘をついちゃいけないとか、人のものを取っちゃいけないとかいう、人間として一生死ぬまで大事にしなきゃいけないことを、この親は、この父親は一番にこの厳しくこの教えなきゃいけない。母親はどうしても可愛い可愛い可愛い可愛い、そんなに厳しく言わなくたっていいじゃないかって言いますけども、そのことをきちっと、その父親は義というものを教えなきゃいけないということですね。母は義、義っていうのは慈悲の義、慈しみですね。母が子供を産み育てるように、深い情けを子供にかけてあげなきゃいけないということですよね。だから叱るよりも母親はこの抱きしめてあげるということが、この大事なんだということですね。兄は友、友達の友で、仲良く助け合うことをこの示さなければいけない。弟は教といって、教順の教ですね。教順の教、ちょっと難しいですけどね、教順の教、教で、丁寧に目上の者を敬い、素直に言うことを聞くということを教。法友っていうのは、今春だからね、燃えって言ってますけども、その燃えるということですね。法友、法友は信といって、信ずる、友達を信ずるということ。この義、自、勇、教、信の5つを人の道を説く五点の中には、重ね重ね大切であるということを共通して示されているんだと言うんですね。その次に三詩というのは、四季という本と、漢書という本と、五漢書という本に、この世の中の成り立ち、中国の歴史が書かれ、人間はどのような失敗や成功を重ねてきたかということを、歴史から人間は学ばなければいけないと示して書かれているのが、この三詩ということなんですね。三つのこの歴史書ということですね。この三分五点三詩が、いつの時代においても単なる学校の教科書のようなものではなくして、世の中全体の人間が必ずこれを基礎にしなければいけないという基本の教科書に、この中国ではなっていたわけなんですね。今中国はね、ちょっとわがままなことを言って、コンクリートで島を大きくしたりこのしてますけども、中国の人自身がこの三分五点三詩を守ってないような、そういう時代になっちゃってますよね。困ったもんですよね。どんな立派な書物があっても、それを学び実行しなければ意味がないということになりますね。そしてこの三分五点三詩の3000余りの書物には、いろいろな分野の事柄が書いてあるにもかかわらず、その次のところに、その次のところ、違う、その次のところじゃなくて、今読んだところの内容の中に、その所詮は三元を意です。三元とは、一には右の元、周公等これを立つ。 2には無の言、老子等、3には薬、薬無等、創始が言これなりということが書いてありますけれども、三言というのはですね、第一に先月のお話で出てきたところの周公旦という人は中国の周の国の王様文王の第4番目の子供で、国王となり後を継いだ長男の武王の弟になります。武王を助け、武王の息子西王が父武王の後を継いで国王になると、摂政として国を治め、封建制度を確立し、国に混乱が起きないように治めた人であるために、儒教では理想の政治家というふうに尊敬されている人であります。なんで封建制度がその立派な政治なんだというふうに皆さん方思うか分かんないんですけども、中国はもう本当にしょっちゅうこの革命っていうか、その混乱が起こるわけですね。でそれを抑えるために、この日本で言えば士農工商って言って、武士の家に生まれたら武士、農家に生まれたら農家、商人に生まれたら商人っていうふうに、もう自分たちの人生の住み分けっていうことを定めておけば、その農民が武士を殺して自分が天下を取ろうというような、そういうようなそのふざけたことを考える人間は出てこないだろうというふうに考えて、この封建制度っていうものをこの中国でこの人間がこの考えたわけですね。それで国を治めたということなんですね。それからこの周公旦という人はこの武王の弟なんですけども、普通は弟であってもですね、次に年端も行かないような赤の跡継ぎの息子がですね、西王っていうのがこの出てきた時に、こんな野郎にそのこの国を任せるんだったら俺がやった方がいいわっつって、その殺して自分が王様になるということが当たり前にその行われてたわけなんですね。にもかかわらず、この摂政政治といって自分は一歩控えてですね、そして年端も行かないこの西王を盛り立ててですね、そして国を混乱させないで治めたということで、この儒教ではですね、もう本当にこれはこの人はこの控えめなその素晴らしい人だというふうに、この儒教の中においてこの理想のこの政治家というふうにこの尊敬されるようになったということなんですね。この周公旦が一の有の言という思想を立てたわけなんです。この有の言の言というのは、はるか奥深くて暗くて私たちの知恵では理解することができない物事の真理をこの表現しているということなんですね。そのはるかに深い真理というものを周公旦は有の言と孔子の考え方を踏まえて、人間が生きていく中で次々と物事は変化していく、こういう道理が源であるとは決めることができない、今現実にあるがまま遥かに深い道理有の言というものが私たちのこの世の中の根本になっているんだと、もう物事はあるがままなんだということを有の言というんですね。その次の第2は無の言は、老子の説いた説で、世の中の一切の万物は何もないところから始まったのであると、何もないから全てのものを受け入れることができるのであると、だから人間も物欲を捨てて足りることを知らなければいけない、水のように何にでも姿を変え、山のように秀でるよりも谷になって全ての流れが集まってくるのを待て、これが無の言であると言うんですね。その次に薬ウー薬ムーの言といって、これは荘子が主張したんですけれども、はるかに深い真理というものはあるといえばあるし、ないといえばないし、あるでもないしないでもない、それが真理だというのであります。その次に元気とありますが、 これは最初の右の弦に通じるんですけれども、元気というのは現代の私たちが元気ですかと言って何か生き生きしているのを元気というふうに考えて使っていますけれども、元気というのは元の気、元の気というのは真理がもともとあって全ての事柄が始まっているんだというのであります。その気というものから始まっているんだということなんですね。その次に気仙苦楽是非特筆、世の中にある尊い癒やしい苦しい楽しい良い悪い得る失うの事柄というものははるかに深い方、天命であり運命なのだから、その自然に逆らわずそうなった時はそうなったで従い、その中で何かを得なければならない、こういう5つの学説が三分五点三詩の三千巻の書物の中にそれぞれ主張して書いてあるのであります。先月のところでもこの開目章の最初の話をしたんですけどね、もう皆さんがねもう退屈でね、もう難しくてね、もう心が眠っているっていうか死んでるなと思ったんですよ。だけど大聖人はこの書物を全部読んだ上で書いてるんですよね。人間にとって大事なものはまず何なのか、でそれをね下典、下典って言うんですね。世間に出回ってる書物を下典っていうふうに言うんですね。下典、外の典、外の教え。それから仏教を内伝って言うんです。内伝、内伝ですね。つまりまず下典の教えから、要するに生まれた時にいきなり仏教の教えを教わるということはないですから、まず下典のこのイロハからずっと学んでいって、そしてこれで足りないことをこの仏教の内伝の教えというものにこの入っていくんだというわけなんですよね。つまり下典は人間の姿形、立ち振る舞い、挨拶だとかね、この何ですか、この態度とか、そういうこの外見のことをこの中心にこのしているわけなんですね。道徳とかいうのは心だって言いますけれども、やっぱりこの姿に表して行動しなかったら相手に通じないわけですから、そのことをどうやって生きたか、どういう仕草をしたか、どういう言葉を吐いたかということがこの下典にその書いてあるということですね。で極端に言えば内伝の仏教というものは、仕草がどうであろうが命の根本は何ですか、何ですよっていうことが書いてあるのが内伝ということなんです。内伝、内伝の内は心、こっちは外見ということがこの下典と内伝でこの分かれるわけなんですね。どっちも大事なんです。どっちも大事、どっちも大事だけれども、こっちだけだったら人間としてダメになっちゃいますよということをこの大聖人が言うために、皆さん方がどんだけ退屈でどんだけ眠たかろうが、これは通らなきゃいけないということなんですよね。話してる私もここは通らなきゃいけないということなんですよね。さあそれでそのことが三分五点三詩、三千余のあまり、三千以上の書物の中にそのことがずっと根底に流れて書いてあるんだということなんですよね。そしてその後のところに、格のごとく巧みに立つといえども、いまだ過去未来を一文も知らず、現とは黒なり言うなり、かるがゆえに現という、ただ現在ばかり測れるに知れ、測り知れるに似たり、に知れるに似たりというふうに書いてありますね。このように巧みにうまいことをもっともらしくそれぞれが言っているけれども、初めの人があるといえば次の人はないという、次の人はあるでもなければないでもないと、次の人は元の気が全てを決めて、次の人は天命であり運命であるというとね、前の人と同じことを言っていたら立派そうに見えないですよね。 なんか違うこと言わなきゃいけないね。何か違うことを言って同じことを言っているような話に持っていくと言うんですね。私ね、まあ、私っていうのは皆さん方もそうですけどね、子供の時にね、コーヒーはね体に悪いと言われたんですよ。ね、コーヒーは体に悪いという人と、いやコーヒーは体にいいという人、どっちもいるんだ。未だにいるんですよ。何十年経ってもね。それからコーヒーは体にいいところもあれば悪いところもあると、どっちつかずの人が今度出てくるわけです。出てくるんですよね、必ずね。もう必ずそうなんだ、どっちなんだというふうに思うんですけども、そうなんですよね。だから過ぎたらば及ばざらごとしで、いいところもあれば悪いところもあるっていうのが、まあ一番いい説なんでしょうけども、だけども絶対に悪いと、絶対にコーヒー飲まないっていう人もいるわけですよね。現にアメリカ行くとですね、その18ぐらいまでは子供にコーヒー飲ませないという家庭が当たり前にあります。絶対飲まないっていう人、アメリカ行ったらアメリカ人はみんなコーヒー飲むだろうなと思ったら、絶対飲まない人がいるんですよ。絶対飲まない人が。ほんでお土産に茶っぱかなんか買っていくと、あ、これだったら飲めますとか言って、同じカフェインだろうと思って思ってるんですけども、ちょっと勘違いしてるんじゃないかなと思うんですけども、要するにコーヒーが悪いっていうのはカフェインが悪いっていうことですよね。カフェインが悪い、カフェインは体にいいところもあれば悪いところもあると。だから何でも過ぎたらそのいけないと言うんですけども、でも絶対もうコーヒーは悪だというふうに言う人、いやもうコーヒーもう1日10杯でも20杯でも飲みますという、コーヒーは絶対にいいと、下手したら長生きするという人までいるわけですよね。だからこの右の弦も無の弦も薬無薬右の弦も、みんなそういうふうに、その学説っていうものはみんなそういうふうにこのなるわけですよね。それぞれが立派に聞こえる、立派に思えるように、そういうふうなことが、要するにこの中国の古典の中においてもですね、このあるんだということなんですね。このそれぞれこの中国のこの教育の基礎をなすと、この言われている今言った三千巻の立派な書物に、立派そうにそういうこんにゃく問答をこの書いているんですけれども、今生きている人間の命だけの人の道でしかないじゃないかとね。つまり私たちの命の過去、私たちの命の未来の一かけらもこの孔子や老子、儒教というもの、人の道というものを本当に一生懸命考えて書いている人たちがいるけれども、その人たちが書いている書物の中に、私たちの命の過去の命、私たちの命の未来の命の一かけらも説かれていない。現とは遥かという、遥かとは分からないで真っ暗ということだ。ただ自分が生きている人間がうごめく現在のことしか彼らは人の道といってもこの示すことができないいうことなんですね。その次に、ただ現在において仁義を制して身を守り国を休んず、これに相違すれば輩を滅ぼし家を滅ぼす等という、これらの権勢の人々は商人なりといえども過去を知らざること凡夫の背を見ず、未来を鑑みざること盲人の前を見ざるがごとしというふうにあって、自分たちが生きている今の世の中において仁義という人の道を守り、身を正して国を安泰にするという努力をしなければ、一族は憎しみ合いの報復に終始して殺し合い滅ぼし合い、個々の家々も人間も滅びるだろうと、これらの賢い人々は説いている。しかし これらの賢い人々も過去の命、未来の命を解いていない。解いていないということは、考えても考えてもこの人たちにはわからないから、遥かな深い法とは言うけれども、その法が何か、その法があるのかないのかも、それぞれ主張がバラバラというめちゃくちゃな主張なのであります。それはあたかも賢人聖人であっても、ボンブが自分で自分の背中を見れないように、過去未来を見ることができないのは、目くらが世の中のことが見えないのと同じであるというふうに言うわけなんですね。目くらじゃなくても見えてないんだね。目が見えるからって、みんなが見えてるかって言えば、見えてないことがほとんどだと。物陰になればもう見えない、背中になれば見えない、まつげは見えないということなんですね。これは現代の哲学においても、医学においても、科学においても、神経外科においても、みんなそうなんです。人間とは何かというふうに求めて、いろんな学問が進んでいるんですけれども、人間が生まれてくる前の命、未来の命のことはわからない、解かない。それらの学者が解けば、この科学者とかそういう学問者っていうものは非科学的なこの人間だと、それはオカルトだというふうにこの非難されるので、科学者は過去の命、未来の命のことは言わない、言わないんですね。わからないんです。人間とは何かということを問題にするところの哲学の世界においても、禅宗の教えを強く取り入れた鈴木大拙という世界的に有名な人がいますが、仏教のこの人は禅宗の坊さんの資格を持った人なんですけれども、仏教の三世の命というものは避けて、禅宗の座禅の精神統一のような禅宗の自己満足の世界に、哲学の世界に禅宗の教えというものを取り入れて、そこで止まっています。全く過去の命や未来の命というものをこの哲学の世界というものに取り入れるということは、この世界的な権威である鈴木大拙においてもできなかったということなんです。それはしなかったのか分かんないです。みんなから非難されるからね。今生きている現在だけの教えでは、私たち人間は救われないんです。人間以外の命も救われないんです。かといって日蓮大聖人の法を完全に間違った解釈で行った創価学会のような、過去世に悪いことをしたから苦しみ、良いことをしたから現在に楽ができるといった宿業論や、阿弥陀如来が未来極楽に往生させてくれて救ってくれるといった間違った過去現在未来の三世の命の考え方では、私たちは本当に救われないんです。救われないね。法華経の三世の生命の法、三千大千世界神羅万象の命は大海のように一つにつながっていて、永遠常住であり、その大海から私たちの命は一滴の命として縁を持って生まれ、生老病死の一生を送る。その一生の中で私たちは全ての命に南無法蓮華経の仏の命が備わり、つながっていて、誰もがこの南無法蓮華経の法を根本として生きていることに目覚め、少しでもこの妙法にかなった生き方を信じ行ずることによって、誰もが必ず仏になることができるという本当の過去現在未来の命、中国の偉い人がこねくり回したような難しいことを知らなくても、このことだけは心に刻んで生きなければいけないのであります。創価学会も教えてくれなかった。
体積時も教えてくれない。この本当の法華経の過去現在未来の三世の生命観というものを自分自身の信仰の根本において私たちは信仰していかなきゃいけないということなんです。信心をしていない方がこの集う法事とか葬式の時にですね、私はお話をするんですけど、それはこんな中国の偉い人たちでも分かんなかったことでも、私たち一般のですね、そのボンクラな人間でもですね、この仏教というものがどうして生まれたのかということをその法事や葬式の時に話をするんですけど、それはこういうことなんですね。子供が生まれる、そうすると先に亡くなったお父さんとかお母さんとかおじいさんとかおばあさんに似ている、顔や仕草や性格や食べ物の好き嫌いや、そういうことがですね、こう似てるわけですね。そうすると人間は当然当たり前のようにですね、自分が生まれてくる前は何だったんだろうと、その子供や孫を見て思うわけですね。この生まれてきた命だけじゃなくて、この生まれてきた命にはずっと過去からの命のつながりがあるんだなということを見れば誰でもわかるんですね。バカでもチョンでもって言ったらちょっと語弊があるけど見ればわかるんですよ。見ればわかるね。で、生まれてきた子供に死んだおじいちゃんそっくりじゃなとか言ったって、その子はポカンとしてますよ。ポカンとしてるけれども、だんだんだんだんその親とかおじいちゃんとかばあちゃんにこの似ていく。本当に年取ってじいちゃんばあちゃんの写真と自分を見比べた時にそっくり海二つだなという人いますよね。ソーセージですか双子ですかと思うぐらいそっくりな人いますよね。頭のハゲ方からなんからそっくりだという人いますよね。それを見た時に、あ、自分たちの命は自分たちの命だけじゃないんだと、過去の命、生まれてくる前の過去の命があるんだということは、未来の命があるんだということが分かるわけですよね。と、今の命だけじゃないんだということをみんな分かっている。その中で仏教というものができてきたんですよ。仏教というものがね、それを我々に戒めるために、過去に悪いことをしてたら今その報いが来るよ、今悪いことをしてたら未来に報いが来るよということを言ったわけです。ということは、要するにいいことをすればいい報いが得られる、悪いことをすれば悪い報いが得られる、命っていうものは今生きている時だけじゃないんだよということをこの三世の命としてこの示された。それが要するに心の命の中を説いたところの内伝ということなんです。内伝だから今しか説いていない下天の教えというものに私たちの命の救いがあるわけがないと。人間は会った時にちゃんと挨拶しろよ、嘘をついちゃいけないよ、人のものを盗んじゃいけないよ、それは人間が人間同士で生きていく上において必要なことですから当然守んなきゃいけないよと、当然守んなきゃいけない。それよりももっと大事なことは自分の命の源が何なのかということが説いてあるところの本当の仏教の教え、本当の法華経の教えじゃなきゃダメだということなんですね。どんな立派な道徳が書いてあるものも命の本質は説かれていないんだよと。だからこの南無法蓮華経の法が必要なんだよということをこの私たちに気づかせるために、この大聖人様は眠たいでしょうけど、退屈でしょうけど、そのことを通して私たちに教えてくれてるんだということだけは覚えておいてもらいたいということをですね、本日のお話として皆さん方にお伝えして本日のお話とさせていただきます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無